おはようございます。なんかさっきまでほぼ満席だったのが自分の出番になると減るっていうのはちょっときっと子供たちも下でいい話が聞けると信じます。夏になりますと多くの人々は普段の生活から一歩離れて休暇を取ります。ある人は日々の忙しい仕事から、あるいはそこから来るストレスから離れたくてそうします。学ぶ者、学生、生徒たちは普段の学校の忙しさ、次々と出てくる課題や宿題から離れたくて休暇します。また東京のように夏暑くなるところでしたら、多くの人々はとにかく涼しいところに行きたい、その暑さから離れるために休暇を取ります。そうやって動機がいろいろあるにしても、やはりこの季節といいますのは多くの人々が一歩離れることをします。しかし時に私たちがそうやって日常生活から離れるとき、もっと深い動機があってそうすることもあります。いわゆる人生の嵐が襲ってくるとき、片方ではそういうときこそ愛する人たちがそばにいてくださるのが大切だっていうこともありますが、時にはやはりそういう嵐に出会ってしばらくは一人にならなければという気持ちになることもあるのではないでしょうか。今日私たちが読みましたこのマタイの14章のところで、まさに主イエスはそういう気持ちになっていたのではないかと思われます。その話の裏を分かるためには、この14章の最初のところから見ていかなければならないんですけど、省略しますと主イエスのいとこであり、また主イエスの到来を宣告された大事な働きをしたバプテスマのヨハネが極めて残酷な形でヘロデ王に殺害されたのです。そう、その話といえば本当に凄まじいものであり、酒を飲んだ勢いで王が非常に愚かなことをしてしまうのです。結果的にバプテスマのヨハネが殺害されてしまうのです。その話を聞いてイエスは、というのが13節のところ、イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれたと書いてあります。そう、本当にここでイエスは全てから離れたいという気持ちになったのです。そこでは黙想するのか、祈るのか、あるいは涙を流すのか、とにかく離れたい気持ちになったのです。しかしそうしようとしたにもかかわらず、いわば思うようにいかなかった、群衆に邪魔されたとでも言えるかもしれません。13節の続きから見ますと、すると群衆がそれを聞いて、まちまちから歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がると多くの群衆を見、彼らを深く憐れんで彼らの病気を癒された。イエスは自分の一人になりたいという気持ちをさておいて、 その目の前に現れた群衆に対して深い憐れみの気持ちを持ってその人たちに仕えたのです。病んでいる人たちを癒し、その次にはそこに集まっていた何千人もの人たちに食べ物を奇跡的に与えるのです。私たちはそういう技を見ますときに、あ、それは神の国の知らせ、神の国の、こう報告というか、そういうものであると理解しがちなんですね。だけど忘れがちなのは、時にイエス様がそういう技をすることはどれほどつらかったのかということではないでしょうか。本当にここでのイエスはしばらく離れたい気持ちで心がいっぱいでした。今日読みました箇所は、そのイエスが何千人もの人たちに食べ物を与えた直後から始まっているんです。ようやくイエスはその求めていた休暇、静かな時、一人での時が与えられたようです。そこで興味深いことに、皆さんも感じたでしょうか、イエス様はその群衆を解散させる前に弟子たちをまず返しちゃうんですね。もうイエスの指示ははっきりしてます。22節、それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。いや、考えてみれば、ちょっと私確信がないんですけど、福音書の中でここまでイエスが強制的に弟子たちに自分から離れるようにさせるっていう箇所は他にあったのでしょうか。ちょっと珍しいと思います。また不思議ですよ。これはだってそのちょっと前の15節のところに、弟子たちはイエス様に向かって、もう時間も回っていて食べ物もないから、この群衆を解散させてくださいって言ったばかりなんですよ。だけどイエスはそうせずに、むしろその人たちに奇跡を持って食べ物を与えました。そしてその際に弟子たちはその食べ物を配ったり、あるいは余ったものを集める仕事を与えました。だけどそれが終わると、真っ先に、ね、それからすぐと22節に書いてあるように、まずはその弟子たちを帰らせたんですよね。まあ、ここで主イエスがどんな動機を持たれていたのかは書いてありませんので、推測する以外ないと思いますが、ある意味ここでもしかしてイエスはちょっとこの弟子たちに対して苛立っていた、がっかりしていた面もあるかもしれません。と言いますのは、そもそもなぜ弟子たちがそこにいたのかっていうのを問わなければならないんです。先ほど読んだ13節では、イエスはこのことを聞かれると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれたと書いてあるんですね。いわば一人で出かけたんですよ。そういう静かなところを求めて。なのに群衆はそれを聞いて、こう湖の周りをずっと歩いて走って、こう追いついてっていうか、先に向こう岸に着いちゃうんですよ。そこは書いてある。弟子たちはどうだったの？本当にイエスが一人で船に乗って行かれたのであれば、どうやら弟子たちもその群衆と同じくぐるっと回って歩いて先にそこに行ったのか、あるいは別の船に乗ってイエスの後を追っていたかもしれない。いずれにせよイエスが一人になりたいときに弟子はついてきちゃった。もしかしてイエスはそのことで先に返されたかもしれません。いや、あるいは他の動機を推測してみますと、 もうすでにこの後に出てくるその湖での嵐のところでこう助けに行くっていう出来事をこう計画していて、とにかく彼らに弟子たちに大事な教訓を教えるためにまずは船に乗ってもらってその嵐で怖い体験をさせる、そういうこともあったかもしれません。いや、あるいはもうちょっと簡単に考えれば、ただ単にイエスはこうみんなから離れたかった、それは群衆だけでなく弟子も含めてみんなから離れたかった、だからまず先にその人数の少ない弟子を返して、その後に群衆も返された。いずれにせよこのマタイの記述を読んでいきますと分かることは、まず一つはイエスが弟子を返された、そして次に群衆を解散させる。だけど群衆って何千人もいるんですよ。多分これもちょっと時間がかかったかもしれません。ようやくその人たちがみんな帰るとやっとイエスは最初から求めていたこの一人だけの時が与えられたのです。23節を見ますとそのことが書いてあります。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったがまだそこに一人でおられた。ここで注目すべきことの一つは、このあえてマタイがこの時間を指す言葉を用いていること、夕方であったがという言葉なんですね。後ほどそのことに戻りますが、そこでマタイは今度この話の焦点をイエスご自身から弟子たちに変えるんです。弟子たちは返されたんです。もうイエスがいないまま船に乗って向こう岸へ向かっている。だけどそれはたとえイエスがそこにいなくても弟子たちにとってはそれほどこう慣れていない環境ではありません。いや、そもそもこの弟子たちのうちの少なくても4名はもともとの職業が漁師だったんです。だからもう夜通し船に乗ってその湖を走り回ることには慣れている人たちです。しかしそれでもなお彼らは大変な危機に出会ってしまいました。大きな嵐が押し寄せてくるんです、このガリラヤ湖に。そしてもうそこで弟子たちはとにかく転覆せずに生き残るのが精一杯の状況になってしまったのです。以前もちょっとここでお話をしたことがあるかもしれませんが、私が大学1年生の時、夏休み、出稼ぎというかアルバイトで漁船に乗って漁師になってアラスカに行ったことがあるんです。もうそれは自分にとっては忘れることのできない体験ですが、その時に乗っていた船はおそらくこの弟子たちが乗った船よりは大きいものだったと思います。だいたい20メートルぐらいの6、7人乗りぐらいです。で、その船員たちと一緒になって、まずはアメリカの西海岸にあるシアトルというところから、何日もかけてアラスカに向かって走ったのです。もうすでにその間に何度もこう海が荒れてきて、大変な目に遭いました。特に素人の私にとっては怖い目に遭うこともありました。しかし本当にその海が荒れた時の恐ろしさを知ったのは、自分のそういう体験以上に一緒に働いている他のベテランの漁師から聞いた話ですよ。というのは、私たちが乗っていた船は鮭を取る船だったんですね。鮭の漁船というのは季節は夏です。海はそれほど荒れない。また取る場所も陸からあんまり離れないんです。だいたい河口の近くにこう鮭が戻ってきますから、そこで取ったりするんです。 だけど漁師たちでおそらく一番大変な漁っていうのはカニだと思います。そういう話をたくさん聞きました。まずカニを取るときは船の大きさはほぼ変わらないんですけど、真冬にやるんです。海はよく荒れます。そしてその場所といえば陸から遠く離れたところで取るんだそうです。としますと、そこで海が荒れた時の体験を何度も聞きましたが、恐ろしいものがあります。もう強風と高波によって本当に船が前に進めなくなるんです。どんな馬力のエンジンを積んでいても前に進むことができない。ただ少しでも油断して押しかかってくる波に対して船が横向きになってしまうと、一瞬にそれが転覆してしまいます。だからひたすらそのエンジンをフルパワーにして押しかかってくる波に対してそれを真正面で受ける努力しかすることができないんです。それをずっと、場合によっては冬の嵐ですから何日も何日も続くことがあるんですって。本当に命がけなんです。まあ、残念な話にそういうところから無事に帰ってこれない漁船も船員たちも少なくありません。そんな体験をした人たちの話を聞いていましたから、いくらか私も少なくても想像の中ではこういう弟子たちの体験はちょっとぐらいは分かるような気がいたします。彼らはもちろんエンジンとかモーターはありません。手漕ぎです。そんな時にもう前に進むことができなかったわけですね。24節を見ますと、しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていたと。必死に彼らはひたすら漕いで漕いで、その船が横にならないように波に向かっていることだけを気にしていたことでしょう。それがずっと一晩中続くわけなんです。25節、すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。ここでもマタイはあえて時間を指す言葉を使ってますね。23節では夕方、25節では翌日の朝3時なんです。実は私も今朝3時台に起きました。それはただただ眠れなかったからだけです。年を取ってきたんでしょうか。しかしこの2つの時間を指す言葉によって何がわかるのでしょうか。23節では夕方にイエスが山にいた、一人でおられた。回収がみんな群衆が帰って、まあ、暗くなり始めた頃のことでしょう。イエスはそこに残った。次に翌日の朝3時、まあ日が昇るちょっと前ぐらいですね。だから一晩がもう過ぎてしまったんです。まあ、計算すれば少なくても8時間か9時間ぐらいが経っているんです。そこでこの必死に嵐の中を漕いでいる弟子たちのところに主イエスが現れるんですね。なぜマタイはこの2つの時間を指す言葉を用いているのでしょうか。もしかしてどうでしょうね、もう船が何キロメートルも離れてるわけでしょ。イエスが水の上をこう歩いていく、追いつくのにそれぐらい時間がかかったかもしれませんね。どうでしょう。いや、私は水の上歩いたことないから分かりません。だけどなんか想像してみると難しそうですよね。なんだろう、私たちが住むあの山間部で冬新雪がわーっと積もると雪の中歩くのってすごく難しいです。 あるいはこう砂浜でこう柔らかい砂がたくさんあると、そこで歩いたり走ったりすると普通以上に疲れますよね。ましてやこう水の上を嵐の中で風とこう波があって歩くって大変だから、それぐらい時間かかったのかなっていう読み方できるかもしれません。皆さんどうですか？私絶対違うと思いますいやだって考えてみてください。イエス様は水の上歩ける人なんですよ。もう嵐を沈めることができる力を持っている方なんです。病人を一言で癒すことができる、何千人もの人たちを一人前の食事で満たすことができるお方ですよ。だったら弟子たちがたとえどんな離れていてもそこに行こうと思えば一緒に行けるはずではないでしょうか。いや、おそらくイエスはその一晩中一人で山に残ったのではないでしょうか。他にも福音書の中にイエスが夜通し一人で静かなところに行って祈っていたって記事がありますよね。そう、おそらくこの日もイエスは一晩中山に一人で残って、必要としていたその休暇というか祈りの時間、黙想の時間、休みを取っていたのではないでしょうか。9時間も過ぎてしまったのは、多分あの嵐の中にいる弟子たちをすごい怖い目に遭わせるためっていうことでもなかったでしょうね。いや、ひたすらイエス様はそれぐらい一人での時間を必要としていたのではないでしょうか。しかしイエス様がそうやってこう離れたところで静かにしている間、弟子たちはすごい目に遭ってますね。いやー、もう一晩中ずっと必死に漕いでいて、もう生き残り精一杯、おそらくもう体力も切れる寸前ぐらいでヘトヘトに疲れていたことでしょう。一体この嵐はいつになったら静まるのか思いながら、自分の体力はあとどのぐらい続くんだろうか、果たしてここから救い出されるのだろうか、どうなるんだろうかって、もう恐怖に絡まれていたのではないでしょうか。やっとそこに朝の3時ごろ主イエスが現れた。あまりにもすごいことで、弟子たちは最初それがイエスだとわからなかった。幽霊だって騒ぐわけですよ。だって皆さん忘れないでください、イエス様は水の上を歩いてきたんですよ。そこまでもう想像できないことです。見たこともない。そこでイエスはその恐れている恐怖の中にいる弟子たちに慰めの言葉を語るんです。27節しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。その次に起こるこのペテロの出来事、ちょっと私もこれどう読めばいいか悩むところなんですけど、反面ちょっと笑いたくなるところがありますよね。ペテロっていうのはこう独特な性格を持っている人で、本当の気持ちを言うとちょっとこの場面を見てると幼稚なところがあったんだなっていう気がします。と言いますのは、小さい子供っていうのは何かものすごいことを自分の目で見ると、まず第一反応はうわーすごいって言うでしょ。で次に何て言うんですか、僕もやらせてってこう言うんですよね。僕もやりたいやりたいって来るんですよ。なんかちょっとペテロにそういうところがあるような気がします。だけどイエス様は心優しい方で、その幼稚なところを許してくださるんですね。じゃあ来いよってイエス様が言うんです。結果的にペテロは恥ずかしい目に遭うんです。みんなの前でね、31節のところで叱られるわけですよね。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかって。 まるでちょっとこうイエス様に遊ばれているのかなという気もしなくはないです。だけどこの出来事、ペテロのことをもう少しこう丁寧に見ていきたいと思います。まずイエス様が水の上を歩いてその船のそばへやってくるのです。考えてみれば、その場所にいた、その時その場所にいた、その大変な目に遭っている弟子たちにとって、イエス様がそこに現れてくださることが唯一の彼らにとって必要とされる奇跡ではなかったでしょうか。だってもうイエス様が来てくだされば、近寄ってくださって船に乗ってくだされば自分たちも救われるわけですよ。それだけでも十分なんです。もちろんそれは奇跡ですよ。イエス様が水の上を歩いてきて、そして嵐を鎮めるってものすごい奇跡。それこそ弟子たちが必要としていた奇跡なんです。それだけで十分。だけどなぜかペテロはそれだけでは満足しないところがあったみたいです。もうちょっとこう自分独自のさらなる奇跡を体験したかったようなんです。私にも水の上を歩かせてくださいって、まるでペテロにとってそのイエス様が彼らを救い出すために来たっていうこと以上に水の上を歩いていることがすごかったような感じがします。だから私にもやらせてください。でそれがね、最初 うまくいきそうですよね。29節、イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て、嵐の中ですよ、湖のど真ん中ですよ、陸から何キロも離れたところ、船から出て水の上を歩いてイエスの方に行ったって、もうすごいことです。それしか言えません。だけどそうしたペテロはあっという間にあることに気づかされるのです。嵐の中で水の上を歩くことは非常に恐ろしく怖いことであるということなんです。30節、ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ助けてくださいと言った。そこでペテロが発見したことは、嵐の中にあって仲間と一緒に船に乗っていることは確かに恐ろしい体験でしたけど、それははるかに増す恐ろしさというのは一人で嵐の中で水の上を歩くことだということだったんです。一人で歩くことの方が仲間と一緒に船の中にいることよりも恐ろしいことだとペテロはそこで分かったんです。ああ、考えてみれば私たちの人生に襲ってくる嵐の中で一人で歩くっていうのはどれほど恐ろしいことでしょうか。そうなった時にもしかして私たちは神様に自分独自のための奇跡を祈り求めるかもしれません。だけどきっとここで教えられている最も大事なことは、そういう嵐に出会った時こそ私たちは信仰の仲間たちと一緒に船に乗っていなさいっていうことではないでしょうか。そう、私たちは主イエスに従う者として個人ですることではなく、共同体として主イエスに仕えていくものです。そこで私たちは教会という共同体が与えられていて、 その教会はまるで弟子たちが乗っていた船のようなものでもあるかもしれません。私たちはその同じ船に乗っているものとして互いに頼ったり互いに助け合ったりするように招かれているのです。そこで実は奇跡が起こるんですね。船に乗った私たちが嵐に出会った時になんと今でもそこに主イエスが現れてくださるのです。主イエスが私たちのそばに来てくださるのです。主イエスが私たちと共に船に乗ってくださるのです。いや、そんなことはありえないでしょうと言いたくなる人もいるかもしれません。2000年も前に生きたものがどうやって今この2017年にあって私たちのところにやってくるんですか。この日本という国、東久留米というところにどうやってイエスが現れるんですかと。確かにこれは簡単に説明できることではありません。確かに答えはすぐに出せません。だけど考えてみてください。あの2000年前の時だっていかにしてイエスが彼らのところに現れたのか簡単に説明できますか。水の上を歩いてきたんですよ。我々の理解力も能力もはるかに超える奥義を持って主イエスは弟子たちのところに現れた。今も同じです。そうイエスはそこで弟子たちと共に船に乗りました。32節、そして2人が船に乗り移ると風が止んだ。嵐が静まったんです。イエスが彼らを救い出してくださったのです。今も同じような奇跡が起こるのです。その時に船に乗っていた人たちの反応はどうでしたか。33節、そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。私たちも同じ応答をすべきではないでしょうか。お祈りします。あなたの御子を私たちのところに送ってくださり、私たちが出会うさまざまな嵐が守ってくださり、共にいてくださるイエス・キリストの愛と憐れみを神様感謝いたします。どうぞ私たちがキリストの体であるこの船に仲間と共に乗る者として本当に互いに助け合うことができますように、そしてあなたの御子が現れた時にその姿を見てしっかりして怖がることなく信じることができますようにお導きください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。